チケット好評販売中。詳しくは TBS オンラインチケットのウェブサイトをご覧ください。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第17章、果ての岬、南ヨーロッパ2。2軒目に入ったペンションで応対に出てくれた女主人の感じが良かったので泊めてもらうことにした。一泊120ペセタ、約600円だという。私は荷物を部屋に置くとすぐに外に出た。腹が空いて仕方がなかったのだ。マヨール広場の界隈にはいくつもの BAR バールがあり、どこもにぎわっていた。いや、ここはスペインなのだからBAR はバールではなくバルと発音するのだった。スペインのバルはどんなシステムになっているのだろう。どのように注文し、どのような払い方をするのだろう。おっかなびっくり、立ち飲み客でごった返している一軒に入ってみた。内部は暗く、どうしたらいいのか戸惑っていると、女友達と飲んでいた男性が声をかけてきてくれた。ワインかい？英語だった。ええ。私が答えると、バーテンに注文して、グラスの赤ワインをもらってくれた。そして、私がポケットから金を出すより先に、代金を払ってしまった。後からその男性に金を渡そうとしても、笑うばかりで受け取ってくれない。旅行会？ええ。マドリードにはどのくらいいる？今着いたばかりです。どこから来たんだい？バレンシア。と答えて、それが私の出身地を尋ねる質問だということに気がつき、言い換えた。日本からです。どのくらい旅行しているんだい？ 1年近く。なんだって？日本を出てきたのがこの春だから。すると、その男性は呆れたような表情を浮かべて、連れの女性とスペイン語で話し始めた。そして、また私に尋ねてきた。彼女が、どこをどう旅してきたのか、知りたいとさ。そこで私は私の辿ってきたルートと地名を挙げた。男性はますます呆れたような表情になり、ようやくマドリードまで達すると、笑いながら言った。カランバ。確かに、やれやれ、としか言いようがなかっただろう。しかし、それからも三人で飲み続け、グラスが空になるたびに、その男性が注文してくれ、最後まで代金を払い続けてくれた。彼がおごってくれたのは、ワインだけではなかった。話しながら目をやると、カウンターの前で飲んでいる人の前には、つまみのようなものを持った小皿が置いてある。そのつまみは、オリーブの実だったり、小エビだったりする。私がチラチラ見ているのが分かったのだろう。男性が小エビの皿を取ってくれた。鉄板で焼いただけというこの小エビが美味しかった。私は適当なところで二人に別れを告げると、近所のバルのはしごを開始した。バルにも流行り廃りがあるらしく、超満員の店もあれば、閑散としている店もあった。バルによって売り物のつまみが違うということも分かった。オリーブの実はどこにもあるようだったが、小エビの代わりに、イカのリングのフライだったり、各種の貝やイワシのマリネ、それにポテトサラダが置いてある店もあった。私がこれはと目星をつけたバルに入り、赤ワインを一杯と、つまみを一皿もらって飲んでいると、必ず誰かが話しかけてきてくれた。そして当然のごとく、もう一杯、ということになる。私は本当に久しぶりに酒を楽しむことができたような気がした。酒を楽しんだというより、酒場を楽しんだと言った方がいいかもしれない。旅に出て以来、酒場で飲むことの楽しみを味わったのは、これが初めてだったようにも思えた。ふと時計を見ると、午前3時になっている。私は慌ててペンションに帰ることにした。ところが、バルからバルへとはしごをしているうちに、方向感覚を失ってしまったらしく、ペンションを求めてあちこちうろつかなくてはならなかった。それでもなんとかペンションの入っている建物を見つけることができたが、今度は入り口の扉が開かない。押しても引いてもびくともしないのだ。 どこを探しても呼び鈴のようなものはない。夜ペンションを出ていくとき、女主人が何か熱心に言っていたが、このことだったのかもしれないと気がついた。その時は、女主人のスペイン語がよく理解できなかったこともあって、適当に聞き流していたが、もっときちんと聞いておくのだった。後悔したが、まさに後の祭りだった。どうやら、私は宿を締め出されてしまったらしい。さて困った。どうしたものだろう。いっそのこと、朝までやっているバルを探そうか。そう思いかけたとき、向こうから若い男が近づいてきた。こんな真夜中にうろついているような男である。厄介なことに巻き込まれなければいいが、と身を固くしていると、通りすがりに不意に声をかけられ、飛び上がるほど驚いた。どうした？男が二度同じ言葉を繰り返すのを聞いて、その声の調子に優しげなものが混じっているのに気がついた。私は彼に向き直り、鍵を回す仕草をし、首をすくめた。すると、彼は親愛の情のこもった笑みを浮かべ、任せておけというようにうなずいた。どうするのかと見ていると、彼は両手を合わせて、柏手を打った。パンパンパーンというその音は、深夜の街に気持ちよく響いていった。しばらくすると、夜景スタイルのおじさんが、ブロックの角を曲がってやってきた。その姿を見ると、若い男は軽く手を挙げて立ち去った。彼もどこかで同じことをするのかもしれなかった。おじさんは、私が何も言わない前に、腰から下げたたくさんの鍵の中の一本で、扉を開けてくれた。やはり、こういう場合はいくらか払わなくてはならないのだろう。5ペセタ渡すと何か言いたそうだったが、まあいいか、というような顔をして引き上げていった。あるいは10ペセタくらいが相場だったのかもしれない。その日、私がベッドに入ったのは午前5時を過ぎていた。マドリードの夜は、第一日目からなかなかスリリングに推移したと言えそうだった。ヨーロッパの冬については、いろいろ聞かされていた。とにかく、暗く寒いと。暗く寒く、おまけに寂しいと。だが、ヨーロッパといっても、地中海沿いの南ヨーロッパを移動してきたせいか、暗さも寒さも、さほど感じなかった。マドリードは、太陽の国の首都とはいえ、内陸の、それも海抜650メートルという高地にあるため、 冬の冷え込みはかなりのものになるぞ、と脅かされていた。私も覚悟はしていたが、日中はもとより朝晩も身がすくむというほどの寒さではなかった。暗さにも寒さにも驚かなかった私が、ヨーロッパに入って唯一困ったのは日曜日だった。ヨーロッパを旅する者にとって、日曜日こそは魔の一日だった。観光庁や銀行が閉まっているのは当然としても、商店という商店が軒並み閉まってしまうのだ。
TBS ラジオ公演舞台銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。奇妙な銀行強盗の呪いで身長がどんどん縮んでゆく妻。止められなければ彼女は8日後に消えてしまう。縮みゆく妻、救おうとする夫。不可思議な世界で描かれる夫婦の愛の物語。舞台銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。主演花房麻里、谷原章介。4月1日から東京日本青年館ホールにて上演。チケット情報など詳しくは公式サイトまで。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組ははとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。